さんこんにちは。スピリチュアル母さん大野ゆる子さんのおしゃべりの時間です。私はお手伝いのしずちゃんです。ゆる子さんこんにちは。
こんにちは。
本日もよろしくお願いします。
はい、しずちゃんいつもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。今日はどんな楽しいお話をお聞かせいただけますか？
はい、今日はですね、はい、クリエイティビティ、創造性のお話をしたいなっていうふうに思うんですけど、はい、私全員が自分はね、芸術家じゃないよとか、創造、クリエイティブな才能ないよって思ってる人もですね、
はい、
私は全員がアーティストだと思っていて、で、この人生そのものが私たち一人一人が作り上げる作品、アートと作品だなっていうふうに思ってるんですよね。で、アートだから、やっぱり論理では、語れないじゃないですか。
はい、
ね、詩だって絵だって、結局それってこれはこういう意味ですなんて言っても意味がなくて、
はい、
だからその人生のね、本当にその A イコール B 1たす1は2じゃなくて、やっぱり本当にこう芸術作品をね、私たちは作ってるんだなというふうに思うんですね。
はい、
で、やっぱりね、まずは自分はそういうその創造性クリエイティビティなんかないやっていうふうに思ってる方、まずはその自分のその枠をね、外していただければなと思うんですけれども、ね、枠を外すって今まで自分が思いもかけなかったことに出会うと、びっくりして人間ってこう今までのパターンが壊れるわけなんですよね。
はい、そうですね。
ね、はい、なんかしずちゃんそんなことおっしゃってましたね、さっき。
そう、私、
びっくりしたことがある。
びっくり、本当にあーってびっくりしたのがですね、ワークショップをやらせていただくときに、私は神様カードとか、あと3種類ぐらいのカードを、参加者さんに引いていただくんですけれども、それを、リーディングマットというね、マットの上に並べるのが、私の常なんですが、サポートしてくださった方が、じゃあ並べますって言ってそのカードを並べてくださったときに、そのリーディングマットのはるかに左右を超えて
バッと飛び出しちゃって、
はい、並べられたのを見て、えってすごいびっくりしたんですよ。
はい、
なんかそこの枠を、そのマットを超えて、はみ出てそんな並べるなんて私は考えたこともやってみたことももちろんなくって、でもそのなんか伸びやかにさーっとそこをいとも簡単に超えてるように、そう、いとも簡単に超えられるんだと思って、なんかすごい感動して、ご本人に言ったら恥ずかしいっておっしゃってましたけど、いやでも本当に素晴らしいなって思いました。
そんな体験があると、なんか一つ枠が外れませんか？
はいはい。
でやっぱり例えばに私たちがね、そのマジックっていうか、その手品なんかでこうハッとするのも、こうだろうと思っていることの予想を裏切られるから、それでハッとして楽しいわけですよね。で、それがね、やっぱりその自分自身の、その私はクリエイティビティっていうのは創造性そのもの、一番のそのエネルギーっていうのは第一チャクラに実はあるという、もちろんその赤ちゃんを産むっていうのはすごい創造、命を生み出すことで、でその創造性、創造力っていうのはもう誰にでもある、だからそれをね、ハッてすることで、なんか自分は絵が苦手だとか、文章なんか書けないとか思っている、そういうそのことがまず払われるのと、それから何もそのアートっていうのはね、芸術が一番分かりやすいけど、でもさっき申し上げたみたいに、その生き方そのものがアートだったりとか、でそれこそその自分を表現ですからね、だから自分自身が自分の本来の自分の波動を表現していくのがそれぞれの人生の目的ですから、ね、だからなんかそんなね、その壮大なちょっとこう、イメージも持ちながら、分かりやすいね、私がちょっと感動したアーティストの話をね、したいなと思うんですけれども、それはそのね、その話をする前にですね、お友達のお友達から、なんかすごい面白いアーティストの方がいるっていう話を聞いて、でその方って皆さん草間彌生さんって知ってますか？かぼちゃの絵ばっかりこうドットを描く方ですよね。で草間彌生さんのお面をですね、 男性なんですよ。で、かぶってですね、はい、で、その成田空港を走り回っちゃって捕まったっていう人が、そういうアーティストの方がいらっしゃるんですけれども、はいはい、まあ、それを聞いた時にも、やっぱり、ある意味、想像を超える、
はい、
パフォーマンスだったので、
本当ですね。
ね、あの、すごい、やっぱ刺激されますよね、はい、そんなこともするんだって、
うんうんうん、
で、あのその草間彌生さんつながりでね、うん、あのテレビの、NHK ドキュメンタリーだったかな、うん、で草間彌生さんが富士山の絵をね、うん、あの依頼されて、うん、まあ、版画の絵なんですけど、うん、版画の下絵を依頼されて、で実際に彼女なんか初めて目の前で河口湖かな、うん、なんかでその富士山のドーンとした姿を見て、うん、で感動して、でなんとですね、下絵をもうなんだろうな、この後ろの、
うんうん、
あのこの茶色い、
はい、
扉が1枚として、うん、これかける4ぐらいの、
はい、
もう巨大なですね、はい、こう紙を用意して、はい、そこにブワーって富士山描いたんですね。
あ、
で、まあ、もちろんその彼女のやり方なのでドットなんですけれども、うん、でも迷いなくその彼女の内側からこう溢れ出るその創造性がですね、うん、その富士山の大きさに感動してもう小さく描けなかったらしくて、うん、でところがやっぱりその版画にするためには、はい、あまりにも巨大すぎて、
はい、
結局それそのものはね下絵にはならなかったんですけれども、うんうん、でもあのなんとかですね、あの、まあ、サイズをねこうそれを縮めて実際にあの版画になったんです、
うん、
なんですけれども、その時にその木版画であのプリントの役の人がね、
うん、
その草間さんの原画を見て、でなんか一箇所その雲のあたりでなんか描き方がこう、
うん、
変わってると、であの雲のあたりの途中で、ね、
はい、
変わってるのは何か意図があって変わったんですか、うん、って聞いたら、うん、草間さんがね、あら下からねとか書いてたら届かなくなっちゃって、ね、逆さまにして書いたからよっていう、でそれがねまた私にとってはなんかその想定外だったんですよね。でやっぱりその枠を超えた、そのそういう人たちを見たり感じたりするっていうのは、まあ、とってもいい刺激になるなって思っていて、でそれができるのはちっちゃい子どもたちですよね。でちっちゃい子どもたちって、まあ、さっきの話じゃないけど、はい、あの髪が足りなくなったらもう平気で床でくれよね、そのまま続き書いちゃったりする子っているじゃないですか、
はい、
だからなんかねそういうその知らないことを知らないとか、うん、できないことを知らないとか、うん、なんかそういうそのもっと原点にね戻れて、その枠が、うん、自分の枠が作られる前に戻れるといいなっていうふうに思うんですね、うん、でそれのねとってもいい方法が、はい、あの聞き手じゃない方の手で絵を描くとか、はい、字を描くっていうのがあのすごくいい方法で、じゃあある意味自分のこう枠組みから出られる方法 で、
は
い、でやっぱりその聞き手っていうのはどうしてもその左脳の言語脳っていうかな、うん、論理脳の方につながるけど、うん、やっぱり右脳の方っていうのはやっぱ無限のねエナジーなわけですよ、うん、で創造性そのものにつながっていけるので、論理じゃなくてインスピレーションだったりとか、うん、クリエイティビティっていうのはまああのたまに逆の人もいますけど、うん、まあ、右脳の領域なのでね、
はい、
だから右脳につながりやすくするためには利き手じゃない方の手、しずちゃんは右利きですか、はい、
右利きです。
そしたら左手でですね、
はい、
もう結構大きな紙、まあ、模造紙かなんかを用意していただいて、はい、でそこにできれば、まあ、24色以上の、ね、はい、まあ、あのクレヨンでもないのもいいから用意していただいて、はい、ともかくねあの自分の何を描こう、じゃあリンゴを描こうじゃなくて、うん、こう手が描きたいものを描かせてあげるっていう、そうするとそのびっくりするようなね、
うん、
あの作品ができる。でそれはあの一種のですね絵画療法で使われているものなので、だからまあ本当にこうね綺麗な絵を描こうとか人にあげるための絵じゃなくて、うん、ある意味自分のこう潜在意識だったりとか、うん、そのオリジナルのパワーとつながるための、
はい、
方法だと思ってちょっとね試してみていただけるといいなというふうに思います、はい、あなたの隠されたクリエイティビティとつながる。
本当ですね。
うん、でその時にね、まあ、いろんな意図で変わるわけですよ、うん、だから自分の潜在意識に、ね、残っているまだ抑圧している感情を絵を通して表現しようという意図を持ってやったらば、うん、やっぱりそういうその、ね、我慢とかちっちゃい頃にその泣きたかったのに泣かなかったりしたその悲しみのエネルギーがこうね書いてるうちにだんだんだんだん聞き手じゃない方の手からこう表現されて、うん出ていきます。へえ、ね、なんかそんな風にそれこそあとはじゃあよしじゃあ一回天使の次元の絵を描いてみようって思ってでやってみると、はい、またそれはそれで面白いものがねできるのでひょっとしたらね皆さんはピカソかもしれない
、うんはい、
そうでこれから今はね若い本当に人たちっていうのは今時代の子供でね、うん、枠に集合意識の中にあんまりとらわれていない子供たちが増えてきているので、うん、だからそのできないことを知らない子供たち、
うん、
もうこれはどうせ無理っていう風な先入観にとらわれていない子供たちも増えてきて、うん、なんかいろんなね発見とかをされてるみたいなので、
うん、
だからねまあ、ちょっと私なんかもちょっと大人になりましたけど、
はい、ちょっとだけ
大人になりましたけどやっぱりねそんな中でもまだまだ無意識潜在意識っていうのは未知なる宝の宝庫だと思っていますのでぜひあなたの中のクリエイティビティとつながって人生をね素晴らしい作品にアートにしていただければいいなと思います、はい
あ楽しいお話、はい、ありがとうございました、はい
はいはい、絵描いてみますか
ね、
はい、
描いてみます、
うん、
ありがとうございます、
はい、じゃあ皆さん、はい、ありがとうございました
ありがとうございました。